こんにちは、ホリスティックライフコーチの石井ちゃんです。今日はですね、情報と体験をつなぐシリーズということで、いつもですね、講座の方で、もうどんな講座も言ってるかな、この情報と体験をつなぐっていうところがとっても大切だということをですね、伝えた上で、今日はですね、究極脳の作り方っていう本を今読んでるんですよね。近畿大学の医学部の野々川区の先生で、これなんて読むのかな、生、生、生きるにしよう。健一先生ですね。なんて読むんだろう。この先生の本を紹介していただいて、押尾健一先生ですね。広島県出身の広島大学を経て、慶応技術大学の方の理工学部に行かれて、近畿大で今、脳内メカニズムを解明する実験的に研究を中って書いてありますけれども、なんかね、いいよって言ってこれ勧められて、私もともとですね、脳ってこの勉強するの嫌だなって思ってたんですよね。なんとなく本当偏見なんですけど、無限な感じがして、だからもうなんか脳とかの勉強を始めたら、もうなんだろうな、終わりが見えないんじゃないかとか、ハマると大変だみたいな、なんかそういうイメージがあって、手をつけるのを嫌だった領域の一つです。まあ、その前はですね、原始反射がそうだったんですけど、なんかね、沼る自分も知っているからこそ、やりたくない。なんかこう、現状が変わりそうでやりたくないみたいな感覚になって、興味があるけれども、ちょっと置いてたっていうところがあるのが脳で、まあそうは言ってもね、私たちは脳に支配されているというか、まあ脳に助けられて今行動できているわけで、まあ、なんだろうね、あ、こんにちは、さくらさん。今日はですね、この究極脳の作り方というね、本を今読んでいまして、この中にね、脳の勉強私も本当やるの嫌だったんですけど、いろいろね、こう、やっていくうちに、脳面白いなってなって、やっぱ結局手つけたみたいなね。まあ、この一番の本を読んでみようって思った理由が、先延ばし癖ですね。どうですか？先延ばし癖。これ自分のどのくらいのことを先延ばしっていうのか、何を先延ばししたら先延ばしっていうのかなっていう、まあそもそも論はちょっと置いといて、なんかやっぱりやりたくないなっていう思いが出て先延ばしたっていう記憶はあるから、ちょっと何が潜んでるのかなと思って脳の中に、見てですね、読んでちょっと実践できるとこは実践してみようというね、私が、まあ、学ぶときに一番気をつけてるのが、まあ、情報と体験を一致させるっていうところで、そうは言ってもうまくいかなかったやんっていうこともやっぱ理論で言ってもあるんですよね。で、思ったんと違った理論って、まあね、読むんですけど、体の学びしてると本当それがあって、で、私は運動とかも、本当は運動嫌いってことでもないけど、なんかこう楽しさとか目的のあまり明確じゃない運動って苦手なんですよ。特に健康のためとか無理で、ただ今快適に過ごしたいっていうところにはすっごい欲求があるみたいで、まあ、運動もそういう意味ではするんですけど、もともとね、そうは言っても筋トレ大好きの、まあ、ストレングスっていうんですけど、そういう領域ストレングスのトレーナーをやってたので、目に見えてやると筋肉がつくっていうところに喜びがある時期は良かったんですよ。でもなんかそこの現場から離れてしまって、もう競技もしてないですし、離れると全然筋トレに魅力を感じないというね。もうなんかすごい、なんだろうな、人って、まあ、変わるもんだって思ってますけど、このね、なんかこう何かをやろうとした時の、こう、ものに対、事象が変わ、なんだろうな、変わらなくてもこのやる気が変わるとか、まあ、事象が変わってもやる気が続くとかね。なんかこの不思議さっていうのが自分の中でも面白いなって、なんでこんなんなんだろうなって思ったりしてたんですね。どうですか？先延ばしないですか？私最近ですね、先延ばしてることがありまして、まあ、ずっとね、この運動を使った、まあ、精神科領域の方の、 なんだろうな、運動支援みたいなのをやってて、まあ、復職、まあ、要は休職してる方ですね、に対して運動でなんとかならんかっていう打診を受けてですね、まあ、やってみましょうみたいな感じでやったんですけど、まあ、その時に始めるって依頼を受けたのはいいんだけれども、やっぱ始める時ってかなりストレスがやっぱかかって、しかもドクターから依頼を受けて、ドクターがちょっとね、対応できないって言ってる人たちに対して、ね、体からだったらいけるかもっていうので、期待とともにこう、まあ、うまくいかなくてもいいからっては言ってくださるんですけど、とりあえずこうやれそうなことをやってみようというところで、まあ、私がこうやってる領域って発達の、体を発達させることだったり、まあ、その中で安心安全の土台っていうのがとっても大事なんで、そこを作っていくっていうことはまあできるかなっていうところで、そのくらいですよね。そのくらいでやり始めて、でそしたらなんかね、2年ぐらい続いて、今2年目に入って、で、あと1ヶ月ぐらいで2年ちょうどなんですけど、結果が出してきたんですね。で結果が出てきたら、今度は、それをちゃんと論文にまとめろみたいなね、話を、やっぱりお医者さんなんでね、あるんですよ。学会に出したいとかね、そういうの。私も全然論文書きたいって1ミリも思ってなくて、でもやっぱりこう、確かにそれを出すことで、世の中にそういった方法で、元気になれる人たちっていうのが実はいて、それを求めてる人たちがいるかもしれないって思うと、思考的に思うと書くのも大切なのかなとか思うんですけど、全然先延ばし、2年間ずっと言われてるぐらいの感じですね。だから、なんでやんないんだろうなって自分で不思議に思いつつ、ただただ淡々と、クラスを運営しているというね。これを先延ばしというのか、まあ、ただやりたくないというのか、ちょっとよくわかんないというのもあるんですけどね。まあ、これが一つですね。で、あとこの実際こう今日のテーマでもある究極脳の作り方とこの脳の勉強というのも、まあ、手をつけてなかった部分。まあ、ちょこちょこっとね、必要な部分を学びますけど、全然なんか最初に聞いた時の学んだ方ですね。脳の話がもう無限すぎて、わからなすぎて、こんなの勉強しないと、まあ私発達を専門にしてますので、発達のことがわかんないのかなみたいな。そんな複雑なことあるみたいな。でもそんな脳の勉強をしなくっても、ちゃんとこう自分のやりたいことをやったり、まあ困ったら困ったって言ったり、怒るときは怒ったり泣いたりって普通にしてる人たちいるじゃんって。ここに対してそんなに脳の勉強発達から見るといるのかなっていう謎の疑問が湧いてきたときに、全くもってこう体動かないっていうね、ことを体験して、まあ、脳はちょっと置いときましょうみたいな。できることが他にもね、あって、まあ他のできることで理解を進めていったときに、私がこの脳のこと面白いなって思った理由っていうのが、発達の過程を進化の過程から紐解くっていう進化心理学とか進化生物学っていう領域があるんですね。それがものすごく面白かった。もうシンプルですよね。なんか話しててなんか分かってきたって感じなんですけど、面白くないことは人は体が動かないっていう風になってるんですよ。で、結構報酬と私たちの運動というか動き、行動ですね。これって本当にそう、もう、ついで起こるんですね。私たちの体は限りなく動物な部分が多いので、ここを外して思考的なところだけの脳を使うことは厳しいっていうのを、初めて脳を通して、そして体験を通して、なんか認識したんですよね。そうすると脳面白ってなって、私たちが人間っていう動物、人ですね。人っていう生物に関して言うと、脳幹小脳あたりから中脳辺縁系とかですね、まあ、扁桃体がある感情がっていうところから、ちょっと外側に行って大脳神秘質、前頭前野とかね、いろいろ部位があって、ここのつながりっていうのが、実は人間ならでは、外側が特に人間ならでは考えるとか、そのこれが論理的にいいっていう理にかなっていることを衝動を抑えて実行する。今ご飯食べたいなって思っても、いや、休み時間じゃないしみたいな。ごっそり食べたりするけどね。 なんかそこでぐっとこう、まあ、理性を働かせるとかいう言葉使いますけど、そこでいやいや今私はこれをやるんだっていう方の選択ができる状態で、まさに人間ならではっていうこの脳の状態、そしてそれを採用した時の自分の今度は逆に感情だったり感覚、よし やったぜみたいな感じなのか、いやあの時お腹空いて食べりゃよかったっていうのか、そこでまた次の思考を巡らすことができるっていうね、この感覚と感情と思考のこのつながりだったり、そこをもとに体を動かすっていうのは、脳のざっくりとした仕分けですね。それでも、そんな脳科学者みたいに勉強しないんで、わかんないけど、面白いなって思っちゃったんですよ。なんかそっから、まあ、ドツボにはまっているっていう、はまり始めているっていう感じで、で、特に、私は運動を通して、こう、脳をですね、育てるみたいなところを今、テーマとしてやっていて、特にこう、やる気だったり、疲れやすさとか、あと、まあ、こう、なんだろうな、安心感、不安恐怖に支配されてるみたいな、まあ、そういった人たち、と関わることが多かったり、自分自身もそういったその側面があるってことをこの発達や脳の学びから感じて、だいぶ解き放ってきたわけなんですよ、自分自身を。まあ楽、うん、そういう状態に入れるっていう自分のスキルを身につけると楽。だからもともとある人はそこは育ってうまいことね、体の発達を小さい時からうまいことやれて、まあある程度の許容範囲の適用の中で、まあ恐怖を感じることもあれば、喜びを感じることもある。そしてそれをどう越すことなく、まあ、その適応の中で、いろんなことを感じながら自分のやりたいことできる人はあんまりそこまでないんでしょうけど、私が関わってる方、うつだったり、適応障害だったり、まあ、発達課題が背景にある方も多いですし、まあ、ADHD とかね、多動さんとか言われている、まあ、自称多いですけどね、自称 HSP とかも多いですけど、まあ、AC、アダルトチルドレンとかね、愛着障害だとか、まあいろいろ名前つければ果てしなく、まあ、背景がある方々がいらっしゃって、で、その中で私が見ていくのは今の現状どんな状態であるのかっていうところを見るんですね。で、そこに対して私が専門としているその運動発達の観点だったり、感覚器をこう育んでいく、要は五感プラス二個の基礎科学っていうのを育んでいって、脳のどんな部分を育てていくとあなたの中に安心感が戻ってきますよっていうことだったり、でそもそも呼吸が結構そこに関わってくるので、呼吸がどんな状態でできてるかっていうのがもう結構ねヒントくれたりするんで、そこ見に行ったり、でも呼吸も結局脳の脳幹とか小脳のあたりとくっついていて、自律神経によって肺はコントロールされて、そして呼吸が浅いと自分で感じていながらも、それがどういう体の状態なのかっていうのが知らないっていう状態の人たちが多いので、まあ今どうなってるか一緒に見てみましょうねっていうですね、ことを運動教室なんですけどやるんですね。もうちょっと変わった運動教室です。だから全然なんか筋トレとかやん、筋トレっぽいことはやりますけど、筋肉を育てて心が育つかって言われると育たないんですよね。で、むしろ筋肉を、まあアウターっていう、私が昔筋トレをバリバリやって重いものをね、上げたり下げたりして筋繊維を太くするっていうね、そういった運動をやってましたけれども、それはやっぱり遠くに物を投げるとか、まあ、高く飛びたい、速く走りたいとか、そういうことは叶えてくれるかもしれないけれども、まあ心をですね、健やかに保つことに対して、そんなに筋肉いりますかって言ったら、どっちかっていうと、量より質、うん、で特に呼吸がしやすくなるっていう時に、働いてほしい筋肉がちゃんとスイッチが入っているかどうかっていう方が、よっぽど大事だっていうことに気づいて、でだからって言って、なんかなんだろうな、アウターの筋肉を鍛えなくていいかっていう、それ極端な話じゃないんですよね。やっぱり年齢とともに衰えていくロコモティブシンドロームっていうね、筋量が下がっていくことによる フレア状態って、動けなくなるっていうこと自体行動制限になっているおじいちゃんやおばあちゃんみたいな人には筋トレは必要な場合もある。し、自分の足で立って歩いてトイレに行きたいって言ってるのに、じゃあその呼吸だけやっとけばいいかって言ったらそんなことでもないんで、まあ、そこを分けて考えて選択肢の一つとしてね、取るんですけど、 まあ、そんなことをやりながら、今ね、この脳を学ぶっていうね、ところに私は立ってるわけなんですが、すっごいストレスフルな事象が目の前で起こる。ね、起こった時に、私たちの脳ってちゃんと反応していくんですよ。なので、反応してくれるからこそ、快楽の方に行ったり、反応してくれるからこそ、恐怖の方に行って、今やばいよっていう風に、体に指令を出して、体をコントロールしてくれるというね、そういったところがあるんですけど、でもそれに、まるっきり従ってると、自分が本当はやりたいなって思っていることだったりが、うまくいかないっていうことが多分あるんですよね。まあ、例えばね、仕事頑張りたいけど目の前に仕事がないとかね、やれる仕事がないとか、あとはなんかね、子育てでこういうふうにしたいけど、どうやってやるとその子育てがうまくいくかどうか方法がわからないとか、まあなんか、まあお子さんがね、なんかちょっと問題がなんか出てきてどうして動いたらいいかわかんないとか、そうすると何がその人のトリガーになるかわからないけれども、恐怖中枢っていうものがピーンって働いて、そこが一気に活性化することで、行動を止める場合もあれば、逆にそれがスイッチになって、逆に、調べたりとか、何か誰かに聞いてみたりとかって行動を起こすというね。なんか恐怖中枢って聞くと、なんかあんまりイメージないかもしれないけれども、その恐怖中枢っていうのと快楽中枢っていうのを、うまいことこうね、刺激し合うことで、自分が、行動をすることにつながるっていうパターンもあるみたいで、だからね、なんかこの全体的な、なんでしょうね、脳の機能とか、体の中の機能を知っておくと、車も運転してて、アクセルブーンって踏んだ方がいい時と、ブレーキ踏まなきゃいけない時ってやっぱあるじゃないですか。だからどっちもついてる理由ですよね。しかも加減がある。だからそこが体の中も同じで、ちょっとね、やっぱり、やばいかなって思うからこそ回避的な行動を取るっていう、そっちの行動源になったり、なんか、やばいやばい、今やっとかないとって言って、やる気が湧いてみたり、だからね、なんか90何歳のおじいちゃんが亡くなりましたって言って、うん、悲しいって言って、もう明日死ぬかもわかんない、怖いとかっていうより、そういう日が来るんだっていうことを先人が教えてくれるとしたら、今、何やろうかっていう感じですね。喜びを活性化させてやる行動ではないけれども、そういったことをきっかけにして、行動をとっていくっていう、そういった仕組みの体の中であるよっていうことが書かれていたり、まあ、快楽の方はですね、例えば成功をするとか、苦難を乗り越えて何かを得たとかいう、そういうですね、経験をもとに、何かここの苦を乗り越えると、なんかあるんじゃないかなみたいなところに期待ができる体験を色濃くしてきた人っていうのは、その快楽を得たいがためにそこに投資していくっていうね、そういった行動も取れると書いてあるんですね。だからこう両方知っといた方がうまくコントロールできるなーって思いながら、まあ第三章を読み進めるわけなんですよ。で、読み進めた先に私が一番待ってたこの先延ばしですね。先延ばしを防止するっていう章が実はあってですね。これがね、私は、瞑想呼吸法とかをやるんですけど、ここの回にはマインドフルネスっていうのがね、書いてあって、マインドフルネスって、今、思考を止めて無にするって、今ここを感じるっていうのが、まあ、ざっくり言うとマインドフルネスの状態なんですけれども、なかなかこれ慣れない方多いんですよ。私、瞑想呼吸法をお伝えしてますけど、どっちかっていうと、こう、スピリチュアル寄りの瞑想呼吸法ではなくて、体の中の状態がどういう状態にあると静寂というものが出てくるかっていうのを、そういう呼吸法、瞑想を教える、まあ、そっちがなんかね、メインというよりは、よりそれを使ってどうなりたいかって感じなんですけど、そのどうなりたいかっていうよりも、どんな体で今いますかっていうところが私のその運動の領域の専門分野ではあるかなと思うんですけど、だからどんな状態でも別に OK だし、まあ、そこで呼吸法ができたりできなかったり、呼吸法の講座すると、呼吸法はできるように やっていくっていうのがまあスタンダードなんでしょうけど、呼吸法できない人もいるんですね。で、瞑想もできない人もいるんですよ。目を閉じるだけなんで、本当は。行動ベースでは目を閉じてじっとするだけなんですけど、これがね、しようと思うとものすごく苦しい人が出てくるんですね。なので、この苦しさがあるから自分はできないんだと認識して、それを手放すっていう。まあ、私は体育嫌いの子供たちと同じかなって思ってますけど、一番最初体育というものに出会った時に、まあ縄跳びとかね、あって、で、なかなかできないと。で、先生からそんなこともできないのか、みたいなこと言われて、だんだん虐げられて、もう体育嫌いみたいな。 イコール体を動かすの嫌いみたいな、運動全般嫌いってなってる大人の人がいたりするんですけど、実際は違うんですよね。体を動かすということに関して、体育の原理を、体育っていうところで扱う原理原則を間違うと、子供たちに体を動かす楽しさを教えることもなく、そしてその楽しさの中で爽快感だったり、違うところに意識を向ければ楽しいところいっぱいあるんですけど、それすらもう伝えられなかった体育教師のせいで、その子の一生の運動という機会を喪失するっていうのを結構垣間見てきてですね、学校の現場で。だからこそ、何をこうしてあげることが必要か、っていうところも実際あったりするんで、別に呼吸法できなくてもいいよって、これ何のためにやってるっていうのが明確であって、そこの先に何を得たいからやってんのかっていうのがあると、別方法論としては瞑想呼吸法は一択ってことはないんですね。で、体のことをよくよく分かってくると、そこに段階的に、ステップを作ってあげることで、最後呼吸法瞑想が活躍するみたいな状況も作れるんで、もうね、呼吸法瞑想 の指導をしている 中で、私はたまに言う、もう呼吸法瞑想やめてもらっていいですかみたいな。まだ ちょっと一時的に中止ね、みたいな。そういう方もいらっしゃったりして、その時に体の中で何が起きてるかっていうことを知ると、それを取るっていう選択肢自体が間違いみたいなこともあったりするんですよね。だからこそ、やり続けることがいいかって言われると、まあ、マイナスに働くこともあるってことですね。だから私がウォーキングがいいよっていうね、厚生労働省の健康日本21というね、法案が実は21世紀に入るときに立てられて、健康になるための施策みたいな感じで、ブワーって厚生労働省から、そういう管轄の市役所とかの課にですね、降りてきて、で、それで、保健さんとか、いろんな栄養士とかが動いて保健師としているっていう流れがあったりするんですけれども、だいぶ前からこれやってますね。で、そこの中で言われていることで、この、ね、降りてきてやってることが、まあね、なんかそのうまくいくことばっかりでもなかったりするわけなんですよ。方法論だけでうまくいけばですね、何にも、なんだろうな、不健康な人はいないみたいなね。なので、こう体のことをそもそもどんな風に、なっているか知るっていうのが本当に大切なんですよね。で、この究極論の作り方のもう全然先延ばしのところにはいけない、いけない話がいけないけど、この先延ばしっていうところをですね、見てみるとまたね、面白いことが書いてあって、そのマインドフルネスがいいよって書いてあるんですけど、まあ、ここはね、なんかね、やることすらも体の状態で、厳しい人もいるんですけれども、ここをやっていくっていう時に、衝動性っていうのが結構関わるよって書いてあるんですよね。本当にそうなんですよ。この衝動的に体がつい動かしたくなるっていう方が、大体瞑想呼吸をできないんですよね。で、瞑想呼吸法をする前に、この衝動性を抑えるという行動ができるようになっていくっていうステップを作っていくっていうのがね、大事なんで、呼吸法瞑想もやめてもらうっていうのを私はやってるんですけど、これがね、まさにね、なんかわかりやすく書いてあるんですね。で、これもですね、なんか急に脳に、刺激を与えて、何やら行動を変えたな、こいつって思うような刺激が脳に入ると、ホメオスタシスというのが発動しましてですね、その、行動自体からまた逃げるみたいなことをやりたくなっちゃうんですよね。いつもと変わらない方が好きなんで、脳は。だからこそ、小さいスモールステップに落としていくっていうのがよくよく言われてるんですけど、私ですね、ビールが好きなんですね。ビールが好きで、ずーっとなんか、今生活が1年前、ちょっと一緒事情があって引っ越して、まあ、ちょっとこうストレスがかかると、そこを解放したくって何かに走るっていうのはよくあると思うんですね。で、私はビールが好きなんで、ビールで、なんかあんまり家で晩酌してなかったんですけど、なんかね、やっぱ、はぁってなりたい、ほっとしたいみたいなのがあって、ビールを飲むという習慣がちょっとね、できる。なんでかっていうと、人は簡単にそうやって解放されるものを選んで、そのストレスを解放して、息ながらえるためにストレスを緩和させるっていうことをやりたいですね。だからこそ何かに依存したり、快楽的なことに依存したり、でも脳の中や体の中で起こっていることって、そのホルモンとか、そういった刺激が入った後の反応を楽しんでるだけなんで、その反応を他で引き出せれば別にいいってことなんで、変えることはできるんですよ、その習慣。そこを知ってるがゆえに、まあ、ビール飲んでもこれを得たいだけなんだっていうのを、私は思考的に知っているがゆえに飲むっていうね。で、飲んで、じゃあ、なんかめっちゃ泥酔状態でアル中みたいになるかちょっとならないんですね。適切にやるので、これがスモールステップの鍛え方の一歩だなって思 ちゃんとした情報を知るっていうことはね、一つ。そしてそこに対して体験を入れるんですね。まあ、アルコール依存症になったことがある人は、ちょっと恐怖が出てくると思うんですけど、それはちょっと置いといて、別のことでね、何かこう、やりたいと思った時にやってみて、何を感じたかってそこで向き合ってみるんですね。そうすると、ほっとする、本当にほっとする感じがしたら、やっぱこれを求めてたんだなって感じるわけなんですよ。そしたら、じゃあ今、なぜこの状態を欲してるほど私は、日常をどのように過ごしてるんだ、みたいなところにこう、フォーカスするっていうね。かなりこう、自分から俯瞰した状態を普段から作っておかないと、なかなかこういうことはできないかもしれないですけど、私はこう、積み上げてきた、その過去のそのプロセスがあるので、割とこう、ドーンって落ちたところからも浮上するのが早いという傾向は自分にあるなと思ってるんですけど、そうは言っても体の中にこう、不安とか恐怖とかっていうのを感じやすい傾向はもともとあったんですよね。いろんな理由で。だからこそ今こうやって精神科の方々に運動提供できて、心と体のつながりってこんなんなんだよっていうのを話できてるっていうのもあるんですけど、ここに関してそれを知っておいた上でビール飲んで、ああ、やっぱり緩みたかったんだなっていう。ただ緩みたかったんだなという反面ですね、脳はかなり虐待を受けたくらいの時と同じぐらい脳の中で、ボロボロになった状態に一時的になるんですよ。それも知ってるんで、本当に次の日頭回んねえな、みたいな。で、自分のことをお酒が強いと信じてる人は、まあ、なんないかもしれないけど、私はめっちゃ強いかと言われると、それなりに、ふわーってなるぐらい、アルコールの影響を受けるわけなんですよ。なんかその時点で、受けてるじゃないですか、影響を。だから、やっぱり脳も受けるんですよね。だからそれ分かってて、両方、代償も取り、欲望を満たすみたいな。やりたいに対しての代償を払うみたいな。なんかどっちか選ぶんですよ。飲みたい時は飲むけど、それを知ってて飲んでたんですけど、最近全然なんか飲まなかったんですね。他にお金使いたいし、この飲んでる時間で進まない仕事の時間が嫌だし、飲んでたことによって考えがまとまらないのも嫌っていうね。もうそっちは買ったんですよ。だからそれぐらいから、こう、自分の中で明確な優先順位がついたんで、結構ね、もともとは買い置きするっていうのが、ね、習慣としてやんないようにしてたんですよね。で、歩いてでも、コンビニまで歩いてでも、スーパーまでわざわざ車で行っても、買いたいかってまず問いて、どうしても買いたいときは買うっていうふうに自分の中でマイルールがあるんですけど、それ以外は買わないっていう。それはなぜかっていうと、まとめて買うと、もう一気に消費量が上がるっていう自分を体験してるからなんですね。これはお金も、アルコールの、こう、代償も続かないわと思って、で、もちろん外に出て飲みに行くときは楽しく飲みますけど、まあ、家の中でね、一人ね、別に晩酌を誰かとするわけでもないし、楽しいのかなって思ってた部分もあって、ただ、そこで得られたのは、ほっとする自分っていうのを得たかったっていうのが分かったんで、他で解消するようにして。ここまでのプロセスがあって、最近ですね、2ヶ月ぐらい飲んでなかったんですね。まあ、自分のクリエイティブな脳を保ちたいっていうのと、やっぱりこう、やることが他にあって、そこに対して時間、スッキリとした状態の脳を使いたいっていうのがあって。そしたら、どうしても、なんか飲みたくなっちゃって、3日前かな、なんか2本だけ買って、おつまみ当たり目買って飲んだんですよね。そしたら、思いのほか全然スッキリしとした、なんかスッキリっていうか、ほわーんって、ああ、ちょっと酔っ払ったなみたいなの、全然なくって、あれ？これもういらないんじゃないかなみたいな。私が欲しい感覚は、もうアルコールでは得られないみたいなね。まあ、飲んだシチュエーションが悪かったのかもしれないし、楽しい、ね、場で飲むと、なんか、すごくね、もっと解放した気持ちをこう体験できたのかもしれないけれども、実際は、その期待値までいかなかったんですね。だから、なおさら飲む理由ないじゃんって思っちゃって、飲まなくなっちゃったっていうね。だから、私たちは、そうやって依存的なもの、お酒だったり、まあね、ドラッグしてる人は、まあこのね、放送局の人の中にはなかなかいないかもしれないですけど、ちょっと依存性の強い薬だったり、ものだったり、何かね、そういった刺激をですね、断つっていうところが、その先にある、望んでた感覚っていうのが得られないと、もうなんかね、人って本当にそこに投資することをやめる。だから、本当に報酬っていうのが、ニコイチで行動にくっついてるなっていうのを、めちゃくちゃ感じたのがつい最近ですね。あんなにビール好きだったのにな、みたいな。私はなぜあんなに昔はビールを毎日飲んでたんだろうな、みたいな。別に禁酒したかったわけでも何でもなく、ちょっとほっとしたかっただけなのに、全然得られなくって逆にフラストレーションみたいな。なので、 それを体験した後に違うことでなんかこうほっとすることはないかって探してる自分もいるわけなんですよ。なんか歯緩むとか、なんかこう、なんだろうな。ああ、いいな、温泉に入った時みたいな。ああいうこう、はぁみたいなのを体験したいのに、なんかはぁってならない自分がいるみたいな。ビールじゃん。まあ、それ以外でいろいろ、なんかね、お腹匂い好きな匂いを嗅いでみたりとか、あったかいお風呂に、まあ、ゆっくり使ってみるとか、なんかいろいろこうやるんですけど、気づきました。さほど疲れてないかもしれないっていう自分ね。私はこういう仕事をしていますので、どっかに勤めに行って、なんかね、企業で働いてとかっていうわけではないんですけれども、なんかね、こう、体が疲れているっていうところと、心の方で何かね、疲れていることって、ちょっと違うかも、みたいな。だから、昔はやっぱりちょっと若干肉体疲労の方が強かったのかな。なので、そこが、過緊張状態って、まあ、筋肉ね、まあ、収縮して、まあ、血流が悪かったりとか、まあ、ずっと力が入ってね、凝ってて、なんか緩んでない状態っていうのが、ふっとこう緩むと、やっぱりね、解放される感じはしますけれども、そこがなかったのかなって、ちょっと今思っていて。ただ、そうは言っても、別の、問題みたいなのがあると、自分の体に影響を引き出すっていうのは、自律神経がこうね、バランス崩して起こってくるのも知ってますけど、そこを整える方法というか、うまくこうスイッチが切り替わる状態に持っていくにはどうしたらいいかっていうのを割と知ってると、まあ、問題自体は解決しないですけど、体の状態っていうのは割とこう適応に戻していけるっていうのを今感じていて、でね、この先延ばしの話が全然先延ばされて話せてないんですけど、ここの手前の話ですね。この先延ばしにする自分っていうのを避けるのにマインドフルネスとかがいいよって書いてあるんですけどね。その前に衝動っていうところから離脱するってなると、この衝動性っていうのも安心安全体から離れてる状態で、そういった状態を体の中に含めてない状態。ここがもう発達の観点で言うと大得意なところなんですよ。やっぱりこの本を読んでも、今やってる精神科さんでやってるね、クラスで取り入れてることは、まあめちゃくちゃ理にかなってんなっても思いますし、かつ、ここから何、どこの脳を働かせたいかって言ったら、脳幹小脳辺縁系、その上ですね、ラス、その上の、私たちが思考したり行動したり何かを決定してコミュニケーションを取ったり、日常生活のスキルだったりね、そういったところのスキルアップ、そこがうまくいってる、うまく動いてる、機能してるっていうところを経て、またフィードバックされて、生きがいとか、喜びとか感じる。だからこう、そこがうまくいってる感じがしないっていうと、やっぱそこがマイナスになるけど、そこうまくいってる感じがするってなると、体に対するフィードバックもいい感じがするんですね。ここら辺が、衝動性を抑えたりするときに、ものすごくこの前頭前野を働かせるのに、とっても大切なんだなっていうのが分かって、本当にね、この先延ばし癖、これもね、神経なんで、やっぱそこで同じことをやり続けると、そこは太くなっていくというね。で、一つね、考えられるのは、小さい頃に、まあ何かしらこう強い刺激を、こう、受けて、怒られるとか恐怖に入るとか、そうするとやっぱ前頭前野が発達しないようにできてるんですよ。で、扁桃体が過剰にこう反応して怖いとかね。まあ、ここはもう分かってることで、なのでここが幼少期に強く働く状態って、要は危機を回避しないと生きらんないからそこを発達させてるわけで、理にはかなってるんだけど、本当に目の前に恐怖なものがあるかないかがわかんない状態で、何かしらのトリガースイッチだけをこう大切に育てちゃって、そこに近いようなふわっとしたものでピッてスイッチが入るみたいな。大変ですよね、これ。めちゃくちゃ大変やと思う。なので、ここが発動しないようにするためのプログラムっていうのも、やっぱりあってですね。なんかこれがね、なんか思考だけでは何ともならないところの、原因っていうか、まあ、仕組みのとこだなっていうのをですね、これを見ながらかなり思っていますね。 なので、なんかね、こう頭にはわかっているのにっていう状態から抜け出せない人の、テクニカル的なところがですね、ここに書いてあるんですよね。めちゃくちゃだから、そういう意味では面白いなと。これ、脳科学の先生が書いてる本で、究極のとかいう脳の、ね、名前入ってますけど、全然脳のなんて絵とかないっていうね。まあ、ちょこっとね、説明してあるとこはあるんですけど、めっちゃ面白いですね。興味がある方はぜひ読んでみてください。これをね、なんかね、でもってね、言いたい。これはね、真っ向から信じてやろうとするとちょっと厳しいだろうなって思う部分もありますね。その脳に育てられた体の反応っていうのを、ちょっと置いといてになってるからね。やっぱり、もちろん脳と脊椎っていうところが中枢神経系と呼ばれますけど、そこから分岐して自律神経、そしてその先に筋肉を動かす末梢神経ってつながってるので、大元は脳と脊椎なんですよね。ただ、それで動かしてきた体っていうのがあるわけなんですよ。しかも大人になればなるほど何十年も。そうすると私たちが要は癖って呼んでるものですね。何回も同じことをしていたり、例えば自分の親と自分の姿勢とか歩き方とか、ちょっと話し方が似てるように、全く意識せずに学んできて、色濃く体にパターンとして残ってるものってあるんですよ。だからね、そこを置いといて思考だけで行動統制しようと思うと、マジ無理。イチロー選手になんか、頭だけで考えて明日からフォーム変えてって言ってもできないのと同じで、彼らはずっと体を動かして、ちょっとずつイメージを変えながら動き方を変えて、実際動いてるのも動画とかで撮影して確認して、自分で認知と感覚とすり合わせて、動きの修正をしてきてるんですよ。運動選手だった方だったり、アスリートを指導したことがあったり、そういったところにいたことがある人ってもう当たり前のことだと思うんですね。鏡で見て自分の動きと体が一致してるのをひたすらやる。自分のことの、なんていうかな、ナルシストとかじゃないんですよ。だってそうやらないとわかんないから。視覚的に見ないとわからないから、視覚的に動画撮ったりとか、視覚的に見て、動きと自分が思ってるイメージを一致させていくっていうのをずっとやるわけなんですよ。それくらいして初めて動きが変わるのにもかかわらず、まあね、考えて明日から変わるかって無理だろうって思いますけどね。単純に。だからここも体験と理論を結びつけて、本当に日常生活のもうアスリート、皆さんアスリートじゃないです。私もアスリートじゃない、ないから、要は、あれですよ。朝6時に起きるとかいう行動ですよ。明日からこの打ち方を5センチ下にして打つとかね。そんな明日になってできるわけないんですよ。なんか何回も何回もそれをやらないといけない。で、朝起きるって、朝って1回しかチャンスないんですね、1日に。ね、これをですよ、6時に起きれなかったことをまた悔いてできないってなると、ね、何が起きるっていう、5センチ下に下ろして打つっていうこの感覚を習得するのに人って結構な時間かかりますよ。まあ、それがこう、結果につながるかどうかは別として、なので、その5時付近に起きるとかね、6時付近に起きる。そういったなんかね、スモールステップをいろいろ設けていかないといけないと私は思うんですね。自分がどんなイメージでどんな風になってたら OK かっていうのが、もっとこう、小さいところからやっていくっていうのが大事だと思うし、そこに対して子供たちがですね、自転車に乗ろうって決めた時に乗りたいなっつってこけても、それはマイナスでもできないっていうことでもなく、ただ乗りたいからね、何回も起きて乗るっていう、あれと同じなんですよ。別にいいんですよ。転んでも。なので、その感覚が、私たちの中ではもうそこに対して評価をされているという事実があるので、それをですね、もう頭で、言語で刷り込まれている今、まあ、そういうね、6時に起きようできないってなると、ガーンみたいな、些細なことですよ。ね。でもそこに対して自信をなくすとか、自分の価値を下げるっていうことを自分自身簡単にやっちゃうんですね。なんか私はやっぱりそこが戻ってくるとか、そこの一点の状況だけでなく、プロセスで見るっていうことをとってもとっても大切だって伝えてお伝えしているんですけど、なぜなら変化はグラデーションなんで、本当にそこはね、自然界から学んでほしいし、子供たちから学んでほしいなと思うんですけれども、赤ちゃんが立つまでのことをね、心 ここでよく話すんですね。明日は立とう、作って立つ赤ちゃんいないし、どうやって立ったらいいんですかねって聞く赤ちゃんもいないんですよ。でも、彼らは分かっていて、こうやってやっていくと、だんだんだんだん立つことができるっていう。その中に、周りの大人や周りの人、コミュニティですね。そこにいる人たちをミラーリングして、あ、こうやれば立てるかもっていう、こうやればなんか楽しそうな、ああいう風になれるかも、お兄ちゃんお姉ちゃんみたいになれるかもっていう、意識も育てながら、社会性も育てながら、自分がやりたい方向に向かっていって、最後立ってて、一緒に後ろから一生懸命追いかけて遊びに行くっていうね、この、だんだんですよ。1年もかけますよ、大体。早くはね、もうちょっと早く立つかもしれないけど、1週間経つ子はいないですよ。人間、人という動物において、生物において。そこら辺がね、なんかあるにもかかわらず、そして木も、じゃあ明日実をつけてって言って、なんか実らしきものがなったなっていうのはあるけど、明日は大きくならないですよね。その時間っていうのがかかるにもかかわらず、私たちは早くピッと押したらパッて変化がするようなものに囲まれすぎて、結構速度が速くなってきてるんですよね。なんかこれを風の時代と呼んでもいいし、そうじゃなくて自動化オートマチックって、機械的に呼んでもいいと思うんですけど、まあ、そういう時代に来たからこそちょっと勘違いしている。私たちの肉体が変化する。そして、何か習得するには、まあそれなりの時間かかるし、まあ、肉体もそうですね。一回こうガサってこう損傷して治っていくのに、風邪だと10日間ぐらい、何かね、慢性疾患だとこのくらいぐらい、そして、なんかね、ウイルス性か細菌性かの病気だと、だいたいこのくらいの時間をかけて治りますよというのが統計上わかってるわけで、そこをですね、無視して明日できるようにはならないっていうことですね。なんかそこもわかった上で始めるんですね。そこで始めた時にどんなこう感覚や感情が湧いてくるのかっていうのをやっぱり見ながら、やっていく。そして、赤ちゃんがお兄ちゃんお姉ちゃんのようにもしくはパパやママのようにおじいちゃんおばあちゃんのようにああいう風になりたいなと思いながら家の中でコミュニティを使って成長発達していくように、私たちも同じなんですね、そういった仲間に支えられてそっちに行くっていうことがあるんですね。でそこに赤ちゃんと違う点といえば、いろんな体験をしちゃってるから、そこがね、結構ね、赤ちゃんと比べるとアドバンテージかなと思いますけど、コミュニティの力っていうのは、なりたい人がいる、なりたいことが叶う場所、みたいなね。なので、赤ちゃんの発達をですね、教えさせて、お伝えさせていただいている中で、私たちや環境っていうのと、赤ちゃん本人というところとですね、両方見ていきましょうっていう話をしていて、よく私のところにね、相談来られるのは、はいはいをしない。すぐ立っちゃう。でね、これ、誰の問題ですかみたいな。うちの子の場合おかしいのかなみたいな。ずりばいから、はいはい、はいはいから立つっていう流れが踏めないっていうね。よーく家の中を見渡して、あなたのお家には広いハイハイができる、ハイハイしかしない空間はありますかないですかっていうね。そしたらね、こう、やっぱり物がいっぱい溢れていて、パッパッパッと手が届くところにいろいろ配置されていて、かつ、そうは言っても、そこからすぐ引っ越すということもできないっていう状態で、赤ちゃんのハイハイしないで悩むって、ちょっとね、面白いこと起きてますよね。なので、こういったことが体の中で起こるわけなんですね。何がじゃあ、一番こう手をつけていくといいのかっていうところが、赤ちゃんじゃないんじゃないかなっていうことが結構多かったりします。で、もちろん、そのお子さんによっては、いろいろこう課題を持って生まれてくる子もいますし、それはゼロではないと思います。ただ、それだけでもないっていうところですね。なので、もっとね、こう、点で見るところをプロセスで見るっていうのも大切ですし、全体的に見るっていうのも結構大事。この状態に入れる状態も脳がね、安心安全のところに行ってないと見れないんですね。だからこそ、スモールステップでやっていけばいいって分かってるけど、できないっていうところもあったりする。そこが、やっぱね、なんか、この、究極脳の方の、先延ばしっていうところに恐怖体験に基づいた行動を引き起こすってね書いてあって、そこに対して衝動を抑えるような行動っていうのをちょっとずつやっていくことが大事って書いてありますけど、 これがね、ね、なかなかね、できにくい人もいるだろうなっていうのを、この本を読みながら、感じています。ただ、そうは言っても、やっぱりこう、強い欲求というか、そっちに行きたいなって思った時に、なんかワクワク楽しそうっていうね、そのエネルギーって、結構すごいんですね。人を動かすっていうところで。だから、私がね、ビール飲まなくてよくなったっていうのも、得たい刺激が得られないと、違うものにすり替えようとか、もしくは、これ本当に得たかったやつだったっけって分かっちゃった時に、まあいらないかみたいな、なんかなるっていう、ここの報酬との関係性っていうのが分かりさえすれば、すごく、ここのね、なんか衝動性っていうところも、自分っていうのがどういう傾向にあるかっていうのが分かってくるっていうことなんで、なんかね、このスモールステップの組み方はその人のオリジナルで組めそうな気はしますよね。まあ、それをすることで、結構ね、なんか、いつの間にか、こう、朝早起きができるようになっていたり、いつの間にか、それに基づいて、夜早く寝れるようになっていたり。だから、体を安心安全にしていって、寝れる自分を作っていきましょうというよりは、そういうふうなパターンを体で学習していく方が、本当は、先なのかもしれないなっていうのを思いますね。なんかね、面白いですね。どうですか？なんかずっと聞いてくださっている方がいらっしゃる。45分も喋っちゃった。はい。何かね、なんか質問とかがあったり、このね、本の名前、もう一回言ってみましょう。究極脳の作り方。お塩先生の本ですね。面白い。これ最近ハマっていて。私は本は借りるより買う方が好きなんですけど、最近は読まない本が多すぎて、ずっとこうメルカリで売ってたんですよ。で、メルカリで売って、ほんとこの本読まなかったなって思いながら売るっていうね、謎の浪費をしてたんですけど、この本は久しぶりにヒットでしたね。そう。あるんですよね。面白い。ないですか？先延ばしされること。今ね、聞いてくださってる方で、なんか、こういう行動に悩んでるとかあれば、だいぶ多分、なんか、そこから紐解けることありますよ。なので、なんかね、一番本当したいのは気づくことなんですよね。そこがないとやっぱりね、厳しい。厳しいですけど、その気づきにくい状態っていうのも実は脳のなせる技なんで、それもね、なんか知っておくと、なんかね、解決策というか、その先が違ってくるなと思いますけどね。面白い。ただこの本が出るって、本が出る時期って、だいぶ前から書くじゃないですか。だから、数年前の情報だったりもするんですよね。なので、まあ、ここからもさらに、脳科学は進んでいるんじゃないかって思いますし、もうね、3年で、なんか人の意識っていうのがね、どこからが脳の中で湧いてきたかっていうのももうわかってる時代で、なんか麻酔とかってね、なんか全身麻酔かかったことある人は体験したことあると思うんですけど、眠ってないけど眠る状態に入るわけじゃないですか。で、覚める、このくらいで覚めるっていうのが分かってる。まあ、寝てても起きるっていうことがあるように、その時にどの部分から意識が発生して戻ってきたかっていうのが分かってるんですよね。すごくないですか？脳科学ってそのレベルまで行ってるんですよ。だから私たちが、麻酔の原理は多分まだ解明されてないんですよね。なので、そこから、ね、まだまだなところから、ここまで、ね、数十年かけて研究してくださった方がいて、私たちのこの脳のことがね、分かってきているがゆえに、本当になんかね、面白いなって思いながら、まあその、研究してくださった方に感謝しつつですね。私たちはこれを使ってどんな人生を生きたいのかなっていうところに生かしていく。こういうことができると、一人一人がなんかね、こう与えられたこの命に対しての役割みたいなっていうのに自分で価値を決めて、そして全うしていく。そうすると、すごくね、なんかこう、よりよく人生生きれる人たちが増える分、この脳の観点から言ったり、体の観点から言っても、 もっとそれがしやすい状態であるはずなんですよ。その能力を発揮するっていうことが。ってなると、絶対非効率な状態で何かこう物事をやるよりはいいじゃないですか。ただね、なんか思うのは、例えば、私は特別支援学校にいたので、障害があるお子さんたちなわけなんですよ。そうすると明らかにやっぱりできないことってあるわけなんですよね。わかりやすく。私たちもあるけど、わかりにくいですよね。メガネかけるとなんとかなるから見えちゃうみたいなぐらいだったりね。でもやっぱりそこに来ている子たちはやっぱ自分で、何かね、こう選択することが難しかったりとか、一人ね、生徒で忘れられないのがお腹空いたから生肉食べるっていうね、女の子の高校生でしたけど、ちょっと考えりゃわかるやんって、お腹痛くなるやろっていうのがわかんないっていうね、これはもう本当になんかサポートが必要な子だったなっていうのは思いますけど、そういう時に、じゃあその肉っていうのを調理して、こうやってこうやって食べるっていうのを教えてあげたりとか、もしくは一緒にね、やってあげるっていう役割の人が必要になってくるわけなんですよね。こうやって人と人ってこう役割と役割をこう与える人っていう組み合わせになってるなって世の中見て思うんですね。だからどちらもいないとその役割は果たせないし、役割を受け取ることもないし、循環しないというね。それをね、なんかギバーとかテイカーとかね、いろんな言葉で呼び替えてビジネスの中ではね、いろいろありますけど、ここに良し悪しつけて見てみると、まあそんな、なんか評価になるのかなと思いますけどね。ただ、世の中の仕組みとしては、まあ、憎ったらしい人がいて、そこに対して心優しい人がいると、自分では、こいつなんでこんな憎ったらしいんだ、と思いながらも、外から見たら、例えばいいお嫁さんって呼ばれていたりね、その憎ったらしいのが、もしお姑さんだったら、なんかね、あのお嫁さんは、いいっていうふうに思われていたりとね、自分が感じていることと真逆のことをね、外からは見られていたり、そうやってついで、その価値自体も与えられるっていうね。となると、このぐうたらな、なんかこう、憎たらしい姑がいるから、私はこういうポジションになってるというのがね、関係性があると、割とね、なんか、それによって、頑張ってるねって声かけられたりとか、あなたのそういうとこは素敵ねって言ってもらえたりとか、なんか誠実な人ねって、ね、なんか関わってもらえたりとか、なんかあったらおいでって言われたりとかね、なんかこうそこによってもたらされてる恩恵っていう、恩恵に感じることってあると思うんですよね。なのでそこまで含めてみると、別にその憎たらしい、こう、もうね、姑さんっていうのが憎たらしいだけの存在ではないみたいな。そこがなくなるとただの人になっちゃうんだね。のお嫁さんもね、みたいなことがありますよね。なので、こう どれだけ俯瞰して見れるかっていうところがね、すごい重要だなと思いますし、これメタ認知とかっていうらしいですけど、このメタ認知が育まれると、まあ、残念ながらね、こう、怒ってもいいような時に怒る気になれないみたいなこともあったりして、なのでね、なんか学ぶっていうことと、こうやってなんかこう、俯瞰して思考していくっていうのも、まあ、そういう意味では良し悪しで、できない人はできない人で、まあそれはそれでなんか、いいなって逆に思ったり、だからまあこういうのをね、隣の芝は青いとかって言うんでしょうけど、なんか世の中はニコイチでできてるなっていうのを本当に感じる瞬間。だったりします。のでね、なんか今を、まあ、いろんな形で、ちょっとね、悩んでる方とかも、いたりするでしょうし、私自身もね、もう悩みがないことというよりは、最近はなんか、悩みがえらい天候、悩みになりそうな出来事か。なんか天候盛りだなって感じですけど、なんかどっかで、ね、もう仕方ないかな、みたいな、もう今、考え込んでも、解決しないことばっかりってこともあるわけじゃないですか。だから、時間しか解決しないこともあるし、そこをね、なんか急ぐ、抗うと、それだけで、なんか、そこが、疲れるとか苦悩とかって呼んじゃう。 なので、なんかね、そこはなんか、超、また真ん中のフラットなところに、シューって戻ってくるポイントですけどね。なのでね、この先延ばしっていうのも、この脳のね、究極脳の作り方で先生が書いておられますけど、まあ、すごくなんか真っ当な脳の機能だなって、でこれをね、いい悪いで見始めると、またここからおかしなことになってくんで、やっぱりね、こう、機能面だけ知ってても、実際実践してみて、自分の中のですね、なんかどんなことに引っかかるのかっていうところも知っとかないと、なんか世の中でいう扁桃体が過剰に反応しそうな出来事、要は怒ったり悲しんだり恐怖になったりっていうようなことが、自分にとっては、なんか全然そんなに反応しないことと反応することがあるということも分からずに勝手に反応するっていうのがね、起こるんで、なんかそういう意味ではね、なんか自分のことをもうちょっと知って、こういう知識をつけつつ、実際やってみて、なんか思ってたんとちゃうかったっていうところも分かりながら、まあ、使っていくっていうのが本当大事だなっていうのを感じますね。面白いですね。ただ、人の体ってその複雑なようで、脳を勉強するとマジ複雑って思うんですけど、こんななってんのって、で、しかも解明されたことがないとか、解明されてない部分があるとか言われると、何が正解なんだみたいなね、思ったりする場合もあるでしょうけど、まあ、結構シンプルで、ちゃんと動いてるわけじゃないですか、その知らなくても。だから、その複雑なことは私はないと思ってるんですよね。で、お腹が空いたら、食べて満腹中枢が満たされるとお腹が減ったのがなくなってみたいな、もうシンプルじゃないですか。こんな感じなんですよ。だからそこを小難しく捉えようと思うと小難しくなっちゃうだけで、なんでなんかいろいろね、こう、困っていることがあるとか、なんとかとかあるけど、実際ね、なんかうまくいってないのは、ただただ体をこう、動かさずにじっとしてたからとかね、筋肉に刺激が入ってなかったからとか、まあ、そんくらいな感じで、で、その体の動かしにくさで、まあ、原始反射とかも私も見るんですけど、だったり、こう、特定の動作がどれくらいできるかなとか見るけど、それができないのがなんでだろう。もう自分には問題があるんじゃないかみたいになるけど、単純に小さい時に大事にされて、いろんな人に抱っこしてもらっていたとか、で、動きがあんまり、ね、誰かしら抱っこしてくれるから、その時にもうちょっとなんかね、雑にって言ったらやけど、なんかね、ちょっと、こう、頭がボーンってなるように、こう、抱っこされながらね、おんぶされながら、こう、お父さんお母さんの背中にいて、動きがあるような過ごし方をすると、その反射が統合されていたりとかね。そんなもんですよね。で、もっと広い家に住んでれば、ハイハイいっぱいして、ハイハイでしか移動できないからね、ハイハイして、なんか統合された動きができるようになったとか、もう、なんかそんなもんですよ。もちろんね、なんかこう虐待を受けたとかって、なんかすごいご飯が食べられなかった時代があったとかっていう、方もそのね、人生の中でいらっしゃるんでしょうけど、じゃあみんながみんなそうかっていうと、みんながみんなその、そういったこう、ちょっと困難、苦悩みたいな状態で発達が損なわれるかっていうと、そこに対してどれくらい、安心安全が感じられ、いう人がそばにいたかどうかっていうところは結構大きいかもしれないけれども、じゃあ貧困すぎることがイコールかって言われるとそうでもないんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱりシンプル、なんかすごくつじつまが合うなっていうようなことしかない気がしています。のでそういう意味ではね、精神科に来られている方で話を聞いてると、なんかね、ついつまが合わないところに何か原因を作って、これは何で起きたんだろうとか考えるぐらいなら、その体の動きを獲得したり、神経バランスが取れるためにはどうしたらいいかっていうのをちょっと実際体験してみて、自分の体が変わるとですね、変わるわけなんですよ。感覚が。なんかそこを体験してもらうと、本当にね、生きやすくなるんじゃないかっていうのと、まあもちろんその復職なんで、一回仕事にの現場に出ている方々なわけで、やれる自分もいるわけなんですよね、実際は。そこをもうなかったことのように、 今ね、できてないことをイコールなかったことのように捉えることも起こったり、またはなんか、何かすごくね、トラブルがあったにもかかわらず、そのトラブルに対してちょっと目を向ければ、ああ、良かったところをそこをなかったことのように逆にするとかね。なんで、そのくらいのもんですよ。だからね、なんか、もちろんいろんなことがあると思うし、そこによって、体がね、動かなくなってしまったっていう人もいると思うんですけど、安心感っていうのが体の中で、育てるにはどうしたらよいか、そしてそれを阻害するものが今何かね、自分の中であるとしたら、どういうステップを組んでいくとそこから戻っていけるのか、そして自分に対して本当にストレスを与えてくるものが何か、このあたりをね、なんか知っておくと、もういい。自分がまたそこにね、行くってことが減るし、またそこが分かると、私はこういうことで引っかかるタイプだったんだなっていうのが分かって、そこから、じゃあどうしようっていうことが、アイデアとして湧いてきたり。なので、この辺がね、なんか、結構重要。ですね。だから行動とかね、スキルとかっていうのを身につけようとする前に、このアセスメントっていう観察するっていうのが非常に大事なんですよね。なので自分のことがどうかなっていうのを、自分の状態がどんな状態にあるのか分からずに観察すると、やっぱり私はダメなんだってなっちゃうけど、まあ、そういう時にこの、ね、脳の仕組みとかを知ってると、よりね、自分の今まで信じていたことの中だけでの自己理解っていうのは、そこでの混乱っていうのは避けられるのかなというふうに思います。いやー、なんか、おもろいな。次の講座や、まあ、セッションがあるんですけど、なんかね、今まで伝えて、お伝えしてきたこととかやってきたこと自体の真ん中は変わんないんですけど、この本に書いてあることを少しまたね、なんか採用してお伝えしていったり、実際やってみると、ちょっと違うかなっていうところもあったりするので、全部は採用しませんけどね。なんか理解をするというところに関してはすごくいいなっていうのがありますね。なので、皆さんもね、なんか方法論をそのままポーンと採用してうまくいかなかったという体験がある方は特に、こういうなんか脳のこととかを知ると、そこがね、なぜそうなったかが分かったり、自分の体を信頼するということができたりして、本当の自信っていうのにつながるかなと思いますので、ぜひご自身の持っている体のすごいところ、H を知っていただくと嬉しいなというふうに思います。今、どなたか聞いてくれているかわかりませんけれども、ね、1時間ぐらいお話ししたので、ね、また、何か気づきが、皆さんの中であると嬉しいです。では、今日はこのくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。